さあ午後3時を回りました。 83.4MHz かずさ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。そして君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。ね、声を揃えていただきました。ようこそお越しくださいました。さっきソメイヨシノの開花東京発表になりましたね。気象庁の方が千代田区の靖国神社の標本木の前に立って、何人かこう数えましてね、なんか5輪、昨日は4輪だったからダメということで、今日は5輪を超えたので東京地方のソメイヨシノの開花を発表しますとおっしゃってましたね。早いですよね、ソメイヨシノね。なんと1953年の統計開始以来一番の早さなんだそうです。まあ、でもこの上総の地域はね、東京よりちょっと後かなっていう感じもするんですけれど、だいたい桜が咲くと1回くらいは花に嵐みたいな感じで雨が降るんですけど、この週末はねちょっと雨模様の予想も出ているそうですね。でも本当に華やかな桜の花満開の季節が近づいてきました。いい季節になってきました。さあこの清浦君津なんですが、毎月第2第4の火曜日のこの時間、3時から3時30分まで君津市役所の1階のサテライトスタジオから公開生放送なんですね。再放送は次の週の同じ時間にやっていますので、ぜひまたお聞きいただきたいと思います。今日のゲストはウクレレの方ですよ。須藤さんの素敵な歌声と、ウクレレお楽しみいただきたいと思います。清浦君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオ君津かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場房総学友協会のご協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
かずさインフォメーション君津出張版、今日は君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
君津市農政課の筒井です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
拍手がいっぱい来ましたよ、
はい、すごく心強いです、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は筒井さん、どんなお話ですか。
はい、今日は君津市が全国に誇る特産品カラーの花についてご紹介します。
今年もカラーの季節やってきましたよね。まさに今出荷の最盛期を迎えているんでしょ
う。はい、そうなんです。カラーの花は10月頃から出荷が始まり、2月から4月にかけて最盛期を迎えます。
はい、
JA 君津、君津市鯉と牡蠣園芸組合では毎年約180万本ものカラーを出荷してるんですよ。
改めてこの数字を聞きますと本当にすごい量なんですね。はい、君津市で栽培するカラー、たくさんの種類があると伺っています。
はい、代表的な品種はややクリーム色のウェディングマーチと、より白い色味のアクアホワイトです。どちらも70から90センチほどに育ちます。また一昨年の11月にはブリリアントベルという新品種が誕生しました。ウェディングマーチやアクアホワイトよりも花が小ぶりで茎も細い品種です。その分収穫量も多く、収穫開始時期が早いところが特徴です。
はい、ブリリアントベル、素敵な名前ですよね。はい、確か酵母だったと思うんですけど、はい、どんな由来があるんでしょうか。
はい、花が白いベルのようなイメージで、 未来を輝かせる新しい門出にお祝いの鐘の音が響きますようにという祈りが込められているということです。
ロマンチックですね。
そうですね、はいはい、今までの品種よりも小ぶりでフラワーアレンジメントにも使いやすくなっているので、記念日の贈り物や結婚式のブーケなどでも活躍すると思います。
はい、
はい、今月の広報機密の表紙のカラーもブリリアントベルなんですよ。
そうですね、綺麗な、ね、表紙になっていましたよね。はい、はい、素敵な写真、ブリリアントベルは皆さんももうご覧になったかと思うんですが、筒井さん、今日ホワイトデーでしょ。
はい、
なんか今日ホワイトデーに白いカラープレゼントにぴったりですね。
そうですね、私もプレゼントしました、ちょっと早めに。
はい、ホワイトデー、
ホワイトデー、
バレンタインデーに、
あ、バレンタインデーにいただいた方にからをいただいた方にプレゼントを、お返しでもうすでにしてしまいました。
どんな反応でしたか。
あ、もうすごく喜んでいて、
はいはい、よかったですね、はい、幸せになっていただきたいと思いますが、はい、ありがとうございます。さあさあ、実はですね、私どものカズサ FM にも君津市の恋と夏季園芸組合からブリリアントベルとそれからミモザが届きました、ね。はい、本当に綺麗なお花があると幸せな気分になりますよ ね、
そうですね、
はい、さあ、今はこれは安定的な栽培になってるんですか。
はい、昨年まではデビューして間もなかったこともあり安定して供給できるだけの量が取れなかったのですが、はい、今年は十分な数が栽培されています。約10年の歳月をかけて開発された新品種ブリリアントベル、ぜひ手に取ってみてください。
そうですね、いよいよ本格的な流通が始まったようです。カラーの花はどちらで購入することができますか。
はい、JA 君津未来などの直売所で購入することができるほか、オンライン販売も行っています。今月の広報機密に取扱店舗の場所やオンラインショップの QR コードを掲載しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
はい、インターネットから購入することもできるんですね。遠方に住むご家族とかお友達にプレゼントをするのもいいですね。
はい、そうですね。
では筒井さん、最後に一言いただいてもいいでしょうか。
はい、今年は機密のカラーの展示を東京丸の内にあるパレスホテルや海ほたるパーキングエリアで実施するなど、ますますの盛り上がりを見せています。農家の皆さんが真心込めて栽培した最高品質のカラー、皆さんぜひ手に取って出来栄えを確かめてみてください。
はい、今が旬の機密のカラー、皆さんも大切な人に送ってみてもいいですよね。お家に素敵に飾ってみても良いのではないかと思います。筒井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。カズサインフォメーション機密をお届けいたしました。さあ、それでは今日のゲストの方の登場です。今日はですね、ウクレレをお持ちの須藤さんです。好きな歌をウクレレに乗せてということで、須藤さんが、準備をしてくださっています。退職後さまざまな趣味に挑戦したんですが、結局はウクレレ演奏と歌が残ったんだそうですよ。今日は素敵な歌、また、懐かしい歌をご紹介させていただきたいと思います。また後でお話も伺わせてくださいね。それでは須藤さんのウクレレの演奏と歌で、1曲目はなんとなくなんとなく、あのスパイダースの釜谷津博さんが歌いましたよね、あの曲です。そして2曲目はザ・ブロードサイド4、若者たち、どちらもなんだか懐かしいですね。それでは2曲続けて演奏していただきましょう。どうぞ拍手でお迎えください。手拍子をいただきながら、なんとなくなんとなくでした。今あの徳光さんのね、あの路線バスの旅、これでも使われていますよね。なんかあのパンと音楽が始まった途端一緒に歌えてしまうっていうのがなんかいいですよね。それでは1曲目が終わったところで、もう1曲続けて演奏していただきたいと思います。はい、昭和世代の定番のフォークソングと言えるのではないかと思います。若者たちです。一緒に歌ってもいいですか。わかりました。それではお願いいたしましょう。どうぞ拍手を。はい、須藤さんありがとうございました。皆さんもあったかい拍手を送っていただいて、ね、なんとなくなんとなく、 そして若者たちということでね、演奏と歌でしたけれども、須藤さん、お住まいは千葉市でしたっけ？
そうです。
うん、ね、あの何年くらいやってらっしゃるんですか、ウクレレって。
18、9年ぐらいかな。
うん、なんかいろいろ趣味にも没頭したけれど、残ったのはこれだったっておっしゃったんですけど、
そう、やっぱ音楽が好きだったってことですね。
そうですか。やはり歌って、そして演奏するっていうのは気持ちのいいものですか？
そうです。初めはあのウクレレやって、ハワイアンの伴奏とかを一生懸命やってたんですけども、その仕事、歌うまくならないとやっぱりね、つまんないから、歌をあの習いに行ったんですね。そしたら今度歌っていうか、あの本当声楽もするようになっちゃって、で、あの、まあ、両方やってます今。
そうですか。充実した毎日を送っておられるようですけれど、ちょっとウクレレについて伺ってもいいですか？
はい。
ウクレレって何弦なんですか？
4弦ですね。
4弦、
はい、
あれ、ギターは
6弦ですね。
6弦、
はい。
4弦って割合と少ない方になるんですか？
だから音はやっぱりこのふくよかさが足らなくなりますよね。
は、
音の幅の広がりとか。
はい。でも2個っていうのもあるじゃないですか。
そうですね。
はい、ウクレレの楽しいところ、素敵なところはどんなところでしょうか？
まあ、気軽に、
はい、
身近にっていうんですかね、
うん、
海にピアノは持ってきませんけども、
はい、
ウクレレは持っていけるし、ギターとかは、はい、まあ、そういう手軽さ、あと、まあ、誰がやっても別にね、あの楽しいっていう曲ですから、あの楽器ですから、
はい、すぐに上達しますか？でも
あのすぐにうまく多分なります。
あ、そうですか。そんな風に励ましてもらえるとやってみようかなっていう気持ちにもなりますけれどもね。さあ、そうですね、須藤さんはこれから何かやってみたいことって何かありますか？まあ、たくさんあるでしょうが、いくつかちょっとチョイスしていただいて。
そうですね、まあ、できればあのコロナが終われば、
はい、
前もやってたんですけども、あのホームとかね、
はい、
あといろんな会場に行って、
うん、
あの一緒に歌いたいとか、そういうのはありますね。
そうですか。
皆さんと一緒に、
じゃあまた君津の方においでいただいて、
ね、
皆さんとご一緒に歌っていうのもいいですよね、はい、ウクレレもね、はい、ぜひ今後の予定に入れていただければ、はい、と思っています。やはりあの昭和歌謡というのか、定番のフォークソングなどが一番多いんですか、レパートリーの中で。
あと、まあ、あの歌謡曲なんかもね、
はい、
あの、まあ、あの好きなんですけども、
はい、
そうですね、あの、あの、まあ、あの頃流行ったやつで、
はい、
どうですかな、あのいつまでもいつまでもよとかね、 あと甘い色の髪の乙女とか、ああいうやつが、はいはい、まあ好きだって言ったら好きですね。
そうですね、やっぱりしっくりくるんでしょうね。
そうですね、
そういう曲がね、
ノリがまあいいから、
うん、はい、まあ、そう言いながらも最近のヒット曲などもカバーをされていらっしゃるそうで、今日はですね、ちょうど桜のソメイヨシノの開花が東京で発表されました、はい、まさしくふさわしい一曲をこれから演奏していただくんですね。桜の花の咲く頃には卒業式っていうことだったんですが、まあ、ちょっとだいぶ早くなってしまったんですけれどもね、今日は桜、たくさんの桜の歌があるんですが、桜独唱、森山直太朗さん、あの曲を、これから演奏して歌っていただくことになりました。なかなか歌難しいと思いますが、
難しい曲ですよ ね、
うん、でもさっきリハーサルもとっても素敵でした。それでは演奏して、そして歌っていただきましょう。桜独唱です。どうぞ拍手を、はい、須藤保さん、どうもありがとうございました。須藤さんの歌声を聞いていたら、なんかこう懐かしい青春時代をね、思い起こす、そんな雰囲気が現れていました。
お
人柄が現れるね、 とても誠実なお歌だな、そして素敵な演奏だなと思いながらお聴きいただいた方々も多いのではないかと思います。また機会があったらぜひご出演くださいね、はいはい、ウクレレ、好きな歌をウクレレに乗せてということで、今日は須藤保さんにご出演いただきました。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ゲストコーナーに続いては防災虎の巻の時間です。はい、
ここが聞きたい、君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました、君津防災虎の巻。今回は前回に続いて危機管理課の高田さんにご出演いただきます。高田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高田さんは前回久次郎さんと星野さんのピンチヒッターとして放送に参加してくださったんですが、今日もピンチヒッターですか？
はい、前回同様久次郎さんと星野さんの都合が合わなかったので、今回も私が虎の巻をお伝えします。
はい、これから年度末に入っていくんで皆さん忙しくなりますよね。まあ、球界では今大谷選手とかダルビッシュ選手が、侍ジャパンのメンバーが WBC で戦ってますよね。高田さんも久次郎さんや星野さんからレギュラーの座を奪い取ってしまうというのはどうでしょうか？
ありがとうございます。はい、まあ、奪い取れるかどうかはちょっと分かりませんけども、はい、大谷選手の二刀流みたくラジオ放送と防災業務の両立を目指して頑張りたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では高田さん、今回の防災虎の巻、何をお伝えくださるんでしょうか？
はい、今回の虎の巻は自主防災についてお話をします。
はい、
石村さん、
はい、
もう3月中旬ですっかり春になってきましたね。
そうですね、桜も咲き始めましたよ。はい、
これからは卒業式や送別会、お花見などの時期になり、新型コロナに対する対応が少しずつ変わってきていますので、学校や職場、友達などで集まる機会が増えてくると思います。
そうですね、
地域の活動で言えば4月にかけて自治会などでも役員会や総会が開かれると思いますが、この機会に改めて防災についてを話題にしていただければと思います。
これからは年度の事業のまとめとか、また来年度に向けての計画を作ったりする時期ですから、いい提案だと思いますけどね。高田さん、自主防災については、はい、少し前に久次郎さんから実はお話がありました。
そうですね、またかと思うかもしれませんが、非常に大事なことですので、私からもう一度、地域防災の要となる自主防災組織の結成についてお願いをさせていただきます。
はい、
自主防災組織は自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の連携に基づいて結成される組織です。大規模災害が発生すると、公的機関による迅速な救出救護支援はできない可能性があります。その間、隣近所で助け合う共助が重要になり、組織的な活動が大きな力を発揮します。阪神淡路大震災では倒壊した建物に巻き込まれた中の4人に3人が近隣住民によって助け出されたと言われています。
そうでしたね。その自主防災組織が、今年度もう3月終わりなんですけれども、今年度はまだ一つも結成されていないって久次郎さんおっしゃってましたね。
そうなんですよ、自治会などが主催する講演会などでも重要性をお伝えしてきましたが、残念ながら今年度に結成する組織はありませんでした。ですので、まだ結成されていない自治会があれば、これから開かれる役員会などでぜひ検討してみてください。また、すでに結成をされている自主防災会も、来年度の事業計画を作る際に改めて自主防災の重要性を話題にしてみてください。自主防災組織は自分たちの地域は自分たちで守る組織です。ぜひ前向きな検討をお願いします。
そうですね、大規模な災害の時などにはご近所同士で助け合うということはとっても重要なことですよね。ぜひ皆さん検討してみてください。
それと石村さん、
はい、
最後にもう一つだけいいですか？
いいですよ。はい、
前回放送時に私から火災予防に関することをお話しさせていただきましたが、
そうでしたね。はい、
残念ながら3月に入ってから火災が多発しています。
はい、
皆さんの大切な命を守るために火の元には十分気をつけるようお願いします。
はい、そうですね、大切な命を守るために火災にも十分気をつけていただきたいと思います。それでは今回も時間となりました。高田さん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうぞ拍手を。ありがとうございました。こうやって毎回ね、危機管理課の方々にご登場いただいて、地域の防災についてお話をしていただいています。ぜひ皆さんからの疑問とか、またご質問があったらお願いをしたいと思います。さ、その防災で言えばですね、実は今かずさ FM は NHK の千葉放送局とベイ FM と、また私どものようなコミュニティ放送局が県内6局あるんですが、みんなでネクストラジオキャンペーンというのをやっています。県内の FM ラジオ局が力を合わせて 震災時、災害時に見直されたラジオの力とその魅力を発信していこうということで、3月の末まで行われています。ぜひ皆さん、FM ラジオ共同キャンペーン千葉、こちらをちょっと注目していただいて、災害の時に役に立つこの、FM をぜひとも聞いていただいて、何かの時には役に立つ、平常時は楽しい放送ということで、 83.4MHz ぜひお聞きいただきたいと思っております。